リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島加代子です。よろしくお願いします。さて皆さん、どんな風にお過ごしでしょうか。京都はね、じわじわと暑い季節に向かっていますが、それでも観光客の方とかいろんな方がね訪ねてこられてにぎわっています。今日は、観光客の方を迎えるにあたって、すごいこうどうしたらいいのかなという戸惑いをサポートをしてくださるような素敵なお話をお聞きいただけると思います。どうぞお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは NPO 京都カルチャーネットワーク理事長、そして、京都観光おもてなし大使としても活躍されている船戸純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
冒頭でもねちょっとお話ししてたんですけれども、
はい。
京都にはいろんな方がいらっしゃるし、それをお迎えするというのもね、京都の大事なお役目ではないかと思うんですが、そういうことを推進されているんでしょうか。船戸さんは、
まあ、そういうことですかね。はい、ありがとうございます。
では京都カルチャーネットワークっていうね団体をされているんですけど、理事長なんですけれども、はい、その活動をまずご紹介いただけますか。
はい、もともと京都カルチャーサークルという、団体だったんですけどもね、まさにその名前のごとくカルチャーのサークルだったんです。でそれは外国の方に日本の文化を紹介体験していたんですけど、体験する会だったんですけどもね、国民文化祭で、まあ、ちょっと大きいイベントをしましてね、それでネットワークがガッと広がりまして、仲間がいっぱい増えたということで、改名しまして、国際、京都カルチャーネットワークという、名前になってまいりました。で今は京都も推進していますインバウンドといいまして、外国人観光客に対しての、日本の文化の体験教室とかもするようになってまいりました。はい、
なんかそういうことをね、こうね、カルチャーネットワーク、まあ、もともと京都カルチャーサークルで始められたのは、なんかこうご自身の体験とかも終わりになったのか。
そうですね、実は私が学生時代にですね、まあ、留学ちょっと1年ぐらいですかねしてまして、その時に、向こうの人に優しいしてもらったのが、まあ、いうおもてなしですね。それが忘れられなくて、こっち帰ってからでも、まあ、そういったことに自分が来られた方に気をつけるようになりました。そういうところから始まったんですかね。はい、
やっぱりそういうなんか自分が海外行った時にしていただいたらすごく良かった、なんかこうね心に残ることが体験があったということで、そういうおもてなしの大事さを感じていらっしゃるという感じですね。
そうです、まさにそうです。皆さんもご経験あると思いますけども、大事やなと思ってますけど。
そして具体的にはなんかこう、講座を展開されていると伺ったんですけども、
はい、
これはどういうものでしょうか。
そうなんですよ、よく聞いていただきました。はい、先ほどでもご紹介いただきましたように、私京都観光おもてなし大使というのをさせていただいておりまして、おもてなし大使によるおもてなし講座っていうふうに題名しました。講座の講師の方ですねが、おもてなし大使の方にご協力いただきまして、いろんな方にお越しいただいてます。第1回目は、高大臣の執事長、後藤執事長 おもてなし大使であり日本のビジット大使ですね。そういった方やら、他にも水谷さんもそうですし小山さんもそうですし田丸さんもそうですし、そういったおもてなし大使の方と一緒に講座を開いておもてなし向上のためにしております。
その水谷さん、これ おもてなし大使で、はい、人材育成コンサルタント。
そうですね、あの今なんかね人材育成コンサルタントっていうね、うん、ことをやってはるんですけども、うん、接遇マナーですね、あのよかったですよ、
そういうお話をされた、ね、はい、水谷育子さん、
はい、そうです、うん、あのね接遇マナーの時に、顎はねどういう位置か言ったら下げとかなあかんですよ。最近若い人は、はいって返事しはるときに、はいって、こう、顎が上げて、はいって、もう、ものすごい見下げてるやんって感じでね、言う、あれ、すごい印象の残ってるんですよ。
なるほど。
はい。返事も顎下げてやる。はい。
そして、小山さんもされたんですね。
はい、はい、そうですね。ブライトのチーフコンシェルジュ。レクレドールジャパン会員ということでですね、うん、日本で23名しかやらへんらしいんですけども、うん、国際的なあのコンシェルジュさんです ね、はい、
そして、若村さん、ね、
ラクタビの、ね、この方はあのおもてなし大使じゃないんですけども、うん、あの観光の方ですごいあのいろんな公演いい公演してはるのでぜひ出てほしいと思いましてね、来ていただきました、うん、よかったですよ、
ね、よかったです。私も伺いました。
そうや、高島さん来ていただいたんですよ。
楽しいところでしたね。
その後 の、 あの英会話も
そうそう、英会話ワークショップというのもね、ついているんですよ。それは毎回されている
んですか？ですね、2回、3回、4回目まで、うん、3回だけ、あの、後に、英会話のワークショップをさせていただいております。それはやっぱり、私が、私の経験なんですけども、観光庁の研修で、やはり最終の出口は、言語おもてなしということでね、なんかちょっと付録につけとこうかなと思いまして。
なるほど、はい、でもすごく楽しいね、はい、ちょっと緊張したんですけど、私ね英語が全然ダメなんで、
いやいや、
ちょっとこれ一人だけできなさそうだなと思ったんですが、いやいや、とってもね講師の先生優しくて、はい、勉強になりました。
ありがとうございます、うん、あの方ねインドと京都市を結びつけてる人なんです、
う
ん、実は。
そうですか。で来られてる参加されてる方々もなんか素敵な方が多かったですね、は
い、そうですね、おかげさんで熱心に聞いていただきまして、うん、旅館の方とか、うん、そうですね、やっぱりおもてなし大使さんもいらっしゃいます、それとかやっぱり観光関係、ガイドしてらっしゃる方とか、うん、まあ、いろいろ京都観光にご興味のある方がやはり多いですね、うんうん、はい、
質疑応答もすごくね熱心で、はい、あ、なるほどと思うような、なんかこう実際の暮らしの中からね、はい、生活の中から出てくるご質問が、ね、はい、たくさん
飛び
交う、ね、感じですよね、
はい、
でまだこれは終わりではないんですよね、続いてるんですよね。
そうなんですよ、まだまだもうちょっと続くんです。
リスナーの方も終わった話ばっかりしてどうするんだろうって、はい、それかもしれないんですけど、
これからの話を、
うん、そうなんですよ、はい、でぜひこれからあと何回ありますかね、
はい、そうですね、あとといっても2回ですね、6月22日、うん、7月13日とあと2日残っておりますので、はい、ぜひお越しいただきまして、はい、見てください。
では一曲ね、曲を挟んで、はい、たっぷりとどういう内容なのか教えていただきたいなと思います、
はいはい、
ではミュージックブレイクでアティッシュお聴きください。今日のゲストは NPO 京都カルチャーネットワーク理事長、そして京都観光おもてなし大使でもある船戸純子さんです。後半もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
今お聞きいただいたのは新オリエント楽派のアティシュでしたけれども、なんかちょっとね旅に出たような、はい、気分になりますが、
そうですね、オリエントル、
うん、ね、京都にもね、いろんな国からね、はい、お越しになるんですけども、
そうです ね、やっぱりなんか今アジア、東南アジアの人が多いみたいですね。
あ、
はい、
ね、
はい、
まあ、そこでね あのおもてなしの心を持って、はい、どういうふうにね、あのこう皆さんと接したらいい思い出を持って帰ってこられるかなというところもねありますので、そうですね、そういう講座をね展開してらっしゃる、船戸さんにまた後半もたっぷりとお話をいただきたいんですけども、おもてなし大使によるおもてなし講座、あと2回残ってるっていうことなんで、はい、ぜひなんかリスナーの方もね参加できるということなんで、はい、教えてください。
はい、ですね、あと6月22日と7月13日に行います。6月22日は5回目なんですけども、お菓子のお話ということで、笹谷伊織さんの10代目おかみのおもてなし大使でもある田丸美雪さんにお菓子の話を、京菓子の話をしてもらいます。その後あちらのお菓子をですねいただきながら、地温社というね大きい町屋でさせてもらいますので、あちらには本当に立派なお茶室があります。あそこに入らせてもらえるだけでもいいんですけども、そちらのお茶室でお茶会みたいなのも していくかなというふうに思っております。で、7月13日に、検定試験1級の、宮古草さんの松枝さんに祇園祭りを案内してもらいます。その時のために6月22日に浴衣の研修もします。
あ、そうなんですか。
はい、浴衣着付けの教えさせていただきますという方がいらっしゃいますので、どうぞお越しくださいね。ほんで7月13日はそれで祇園祭り回ってもらって、最後にですねまた地温社で交流会します。これをですね、あのおもてなし大使やら観光関係の人やら京都の市民の方やら、まあいろんな方に集まってもらって京都を盛り上げるビジネスの話もしてもらおうかなというふうに思っております。
そうなんですね。その、6月22日は、田丸美雪さん、笹谷伊織のね、おかみさんに来ていただいて、はい、そのお茶のなんかお話を伺
う、はい、そうですね、京菓子の話、はい、お菓子の話してもらおうかなと思います、うん、なんで京菓子やということをね、お話ししていただいて、そのお水仙のお菓子を食べてお茶会にちょっと入っていただこうかなと、お客様に。
それはあの着物を着ていかないといけないとかそんなことはなく、
全然フリーですね、お好きな格好で
行かせていただいて、
はい、
でその後に、はい、その浴衣の、
はい、あ、実はですね、浴衣の先生からのご希望で、うん、先に浴衣の研修を受けてもらって、もしよかったらその浴衣着たまま、あの講演聞いてもらって、その浴衣のまんまお茶室に入ってもらったらどうですかって言ってはるんです。あ、まあ、順番は着付け、講演、お茶会という感じで行こうかなっていうの
も。その浴衣とかは自分で持っていくっていう。
そうですね、せっかくですのでお着付け教えてもらうんで、やっぱりご自分の浴衣の方がまた着られるかなっていうふうに思いますのでね、うん、ご自身で持ってきていただいた方がいいと思いますね、う
ん、それを、まあ、綺麗に見える、ね、着付けの方とかね、
はい、
なかなかね難しいですもんね、浴衣をね、
そうですね、
少しこう着るっていうの、
そうですね、粋な着方したいです ね、
うん、で、それを教えてもらって、はい、その後にあのお話、
はい、田丸さん の楽しいお話を聞かせてもらいます。
そうですね、
はい、
あの笹谷伊織さんといえば本当に老舗でね、もう美味しい京菓子で有名ですもんね。
そうですね、はい、でそしてお茶室、そのお茶室がまたもうなんか古いもう立派なお茶室でね、なかなか入れないとこなんですけども、そちらをお借りしまして、京都カルチャーネットワークの文化講師であるお茶の先生がちょっと立ててくじゃはりますの です味わっていただきたいなというふうに思っております。
地温社もねすごく、はい、あの素晴らしいところですよね。
そうですね、あそこね、
歴史のねあるその、はい、あの流れがずっとありますもん ね、
そうですね、無造作に立派なもんがいっぱい置いてありますね。
びっくりしますね、
勝手に触れますもんね
本当にね、はい、まあ、あの京都のねなんか文人の方々、はい、それから芸術家のねそういう方々がこうあのふらっと来られて遊び場にされてた歴史が、ね、あるところで
です、ね、
やっぱりその流れが今もねあって、
はい、ありますね、まあね、高いけど使いたいなって感じです
。はい、すごく素敵なあのね、
素敵な
場所ですね。
はい、
ここで会場 ということですよね。
はい、そうです。
場所、庁舎の場所、
そうですね、庁舎の場所がですね、京都市中京区転ぼたな三条あがるでございます。ちょうど、烏丸の三条のスターバックスの裏手の方になるんですね。室町と新町の間の通りを三条からちょっと上がってもらったら左手にございますので、誰でも分かっていただけると思います。
あの、はい、地温社さんのね、なんかこう、あの、や、なんていうのかな、矢印じゃないわ、なんていうのかな、はい、道案内じゃないけど、
そうですね、看板出てますね。
そう、看板が出てますよね、は
い、
道路の
ところに地温社でひらがなとしゃっていう字です ね、
はい、そうね、だから分 か、
ね、はい、分かっていただけると思います。ぜひぜひお越しください、うん、本当に、町屋に入っていただくだけでもお楽しみいただけるかなというふうに思いますね。
は
い、
そして、最後になるんでしょうか、はい、7月13日は、はい、祇園祭り、
はい、そうなんです。松枝茂美さんといいましてですね、うん、宮古草さん検定試験1級のグループなんですけども、うん、そちらの副理事長をしていらっしゃる方が、案内してくださります。1時間半ごとなんですけども、祇園祭り案内していただきまして、で地温社に戻ってきまして、そちらで、まあ、軽食食べながら交流して、ただの、まあ、簡単な交流じゃなくて、もう皆さんどんどんこう京都のことについて語り合っていただきたいというふうに思っております。はい、
ね、それこそ祇園祭りは、まあ、すごい賑やかで、
はい、
あれだけど、7月13日、これは、土曜日になるんですかね。
そうなんです、土曜日なんです、うん、
のお昼です、ね、
そうです。
あ、時間をお伺いしなかったですけども、
は
い、
お昼は講座はですね、10時から13時ですね。毎回3時間なんです。全部ひっくるめて3時間ということでございます。
で、6月22日も7月13日も10時、はい、から開始ということで、
そうでございます。
地温社さんですね。
はい。はい、
だから、7月13日の、京都観光散策の、はい、部分も、はい、まずは地温社さんに伺って、
そうです、地温社で、お集まりいただきまして、そこからスタートさせていただくということですね。で、
浴衣を着てこれる方はどうぞみたいな感じですか。
はい、6月22日に研修しますので、うん、そちらでちょっと、学んでいただきまして、それを発揮していただく場所ですね、うん、7月13日そのまま夕方へとまた行っていただくと、うん、
なるほど。それをずっとね、歩いて、はい、見どころをご案内いただくという感じでしょうか。
そうですね。はい。検定試験1級さんの独特の説明をしていただくかなというふうに思ってます。はい。はい、
そして、その後には交流会もありますよということですね。
はい、そうです。
もう一度、地温社さんへ戻って。
はい。
これは何時からなんですか。
大体研修は、祇園祭りは1時間半ほどですので、うん、1時間半ぐらいの交流会にしたいなというふうに思ってますね。うん、はい。まあ、観光関係の人も来てもらえるし、おもてなし大使も、普段、会えない方もお越しいただけると。ほんで、また市民の方、うん、興味のある方、お越しいただいて、普段お話しできない方ともお話しいただけるということです。
なんか参加者はこういう人でなければということが特に
ないですね。はい、ほんで交流会だけでも参加していただけるようにしていこうかなというふうに思ってます。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、もう一曲ね、お聴きいただいて、また、参加のね、申し込み方法とか、教えていただければなと思います。
はい。
ではもう一度、新オリエント楽派の曲からお聴きいただきたいなと思います。クレタの小さな花です。今日は NPO 京都カルチャーネットワーク理事長、そして京都観光おもてなし大使でもある船戸純子さんにお越しいただいています。いろいろとね、おもてなし大使によるおもてなし講座の、ね、ご案内をいただいたんですけれども、これがまだ、2講座参加可能ということですので、もう一度ちょっと教えていただけますか。日にちと時間と、開催場所とお申し込み方法。
はい、 かしこまりました。あと2回ですね、5日目と6日目でございます。5日目が6月22日、場所が知恩社でございます。時間は朝の10時からお昼の1時、10時から13時ですね。3時間でございます。参加費が、3000円ですね。いろいろひっくるめて3000円です。公演とお茶会、浴衣の研修でございますね。で6日目、7月13日、検定試験、京都検定1級の祇園祭り案内、宮古草さんの、副理事長松枝茂美さんのご案内で祇園祭りへ行きます。その後知恩社で、交流会ですね。いろんな方がいらっしゃいます。京都、なんですかね、京都観光関係おもてなし大使、もう普通の市民と興味のある方はどんどん来てください。申し込み方法ですね、やはりカルチャーネットワーク事務局でございます。電話は、電話ファックス 075-213-4325、 そしてまた E メールでもお受けいたします。k-culture-c.hotmail.co.jp でございます。
この日曜午後の遊び時間の番組ブログを、はい、がありますので、日曜午後の遊び時間ってこう検索したら出てくると思いますので、そこにも私情報出しますので、
はい、ありがとうございます。どんどん入れておいてください。
でも見ていただければなと思います。はい、そこにはね、船戸理事長の写真も入ってますので、はい、この方が船戸さんよく知ってますという人たくさんいらっしゃると思いますけれども、でこの番組のトークも、もうたか、はい、ね、ちょっと高島カミカミでちょっと恥ずかしいですが、それも、お聞きいただけますので、
ドキ
ドキですけど、ね、それで本当にこんなね素敵な講座をやっていらっしゃるんですけれども、京都カルチャーネットワーク、
はい、
いろんなことを、まあ、されているんですよね。まあ、観光にまつわることが多いんですかね。
そうですね、最近では3月ですね、法然院の方で国際交流文化の集いというのを法然院全部お借りしましてね、しましたね。その時はやっぱり外国の観光客とかいろいろお越しいただきました。そういった国際交流イベントですね、それを1年に 1,2 回させていただいて、普段一番人気があるのはおすすめがですね、国際交流日本料理教室といいまして、うん、外国の方と日本人と一緒に日本料理を作って食するという、うん、教室なんですけども、これがまた人気があります。
それ良さそうですね。
そうですね、
うん、やっぱり食べることがある
というと、そうなんですよ。
なんかこう、なんか言葉だけだとちょっと苦手だけど、はい、食べながらだとね、なんか話も弾みそうだし、
はい、もう日本料理教室では世界は言葉じゃない、人と人との心でございます。
そうですね、
はい、ボディランゲージでもう絶対通じます、うん、はい、絶対楽しめますので、みんなよかった、ありがとう言って帰ってくれはりますね。
うん、
で私もいつも楽しませていただいてますけどね。はい、
なるほど、
はい、
ね、だいぶ時間がね迫ってエンディングになりましたけれども、はい、国際交流ね、それからそういうおもてなしっていうことをすごく進めてらっしゃる船戸さん、
はい、
外国英語とかはもうご堪能なんですか。
いやいやいやいや、その都度喋るだけです。
あ、それこそこうボディーランゲージも
OK で、そうですよ。
でいいな、私この間5月 の、はい、講座に参加しまして、はい、ちょうどその時は英会話ワークショップがありまして、
はいはい、
全く英語のことは忘れてましたけど、でもすごい楽しかったですよね。
はい、そうです、うん、そんなもんです。
なんかね、最後に先生が、はい、でも一番大事なのはスマイル、
そうです
よっておっしゃってましたね。
笑顔と心の笑顔と顔の笑顔と、うん、それが大事ですね。
はい、ね、自分で壁を作るんじゃなくって、はい、扉をねそれこそね開けていくという、はい、どっかで見たような CM もありますが、ね、絶対にね、はい、その言葉がねまたこうできないからっていうんじゃなくてね、
はい、
いい交流ができていったらいいですよね。
そうですね、おもてなしはそれかなというふうに思います ね、
はい、本当に今日は素敵なお話ありがとうございました。はい、 今日のゲストは NPO 京都カルチャーネットワーク理事長、そして京都観光おもてなし大使でもいらっしゃる船戸純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。